おはこんばんちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年7月7日のマス CA カテゴリから計17本の論文をお届けします。1本目は DV ゴルバチェフさんによるエイバーンスタイン・ガンズバーグリミット・テオアム・フォーベスト・ウェイティド・アッピロキシメーション最量重み付き近似におけるベルンシュタイン・ガンズブルグ型の極限定理です。この論文ではある次数の三角多項式で関数を近似した時の誤差と指数型の正関数で近似した時の誤差の間にどのような正確な関係があるのかを突き止めています。特に周期的なヤコビ重みに注目しているのがポイントです。これまでは重みのない場合や代数多項式での研究が主でしたが、それを重み付きの周期的な設定まで広げたという点に著者の強い探求心を感じますね。証明にはフェーエル角を使った局所化という手法が使われていて、下限と上限の2段階で丁寧に評価を積み上げています。パレイウィーナーの定理やポアソン和公式を駆使して正関数と三角多項式を結びつける流れは非常に鮮やかです。最終的に多項式の次数と正関数の指数型が共に無限大に飛ばしたとき、それぞれの重み付き近似誤差の比が重み関数の特定の点での振る舞いによって決まる一定の値に収束することが示されました。この定理を応用して区間の特性関数の近似誤差を具体的に計算し、超越方程式の根として答えを出しているあたりに実用的な価値を持たせようとする姿勢が見えて素晴らしいです。2本目はドミンゴス SP サラザールさんによるストリクトトータルポジティビティフロムスペクトルダーブー&トエプリッツスムースイングメカニズムスペクトルダルブーおよびテプリッツ平滑化メカニズムによる厳密全小性です。この論文ではある性質が厳密に成り立つための仕組みを明らかにすることで2つのみ解決問題に答えを出しています。まず1つ目は修正ベッセル角というものが正の実数である次数において厳密全正であるかという問題です。著者はスペクトルダルブーメカニズムという手法を使い微分方程式の解の端点における挙動を分析することで整数だけでなく全ての正の実数次数でこの性質が成り立つことを証明しました。そして2つ目はポリや周波数数列の中で全マサなものがどれくらい密集しているかという問題です。ここではリサンガウステプリッツ角を用いた平滑化という手法が使われています。ガウス角が厳密全正であることを利用してどんなポリや周波数数列も厳密全正な数列の極限として表現できることを示しました。単に計算で導くのではなく構造的なメカニズムを提示して厳密性を導き出すアプローチには非常に洗練された戦略を感じますね。もともと整数でしか分かっていなかった性質を実数全体へと鮮やかに拡張した点にこの研究の大きな価値があるでしょう。3本目はケビン・ヒューズさん、アリエ・イスラエルさん、アジタマエリさんによるトレースバウンズ法リミティングオペレーターズオンラフドメインズ粗い領域における制限作用素のトレース境界です。この論文では空間的な制限と周波数的な制限を組み合わせた作用素についてその固有値がどのように分布しているかを定量的に分析しています。もともとランダウという人が示した定理がありましたが、そこでは固有値が1から0へ急激に落ち込む領域がどれくらいの速さで収束するのかという具体的な速度が示されていませんでした。そこを突き止めたくて著者たちは作用素とその事情の差のトレースを評価するという手法を取り入れています。特に面白いのが領域の境界の粗さを評価するためにエスペリメーターという概念を導入した点です。これによりコッホ切片のようなフラクタル構造を持つ複雑な境界を持つ領域でも解析が可能になりました。これまでの研究よりも緩い条件で固有値の数に関する新しい定量的な見積もりを導き出したのはかなり実用的な進展だと思います。境界が滑らかでないケースまで視野に入れているところに 徹底したこだわりを感じます。4本目はソリナ・バルザさんとマーティン・リンドさんによる A Variation on the Poliaceso Principle in One Dimension 一次元におけるポリアセゴの原理の変装です。この論文では関数の変動がその関数を非増加に並べ替えた時には増えないという有名なポリアセゴの原理を分数解の滑らかさを持つ関数へと拡張しています。もともとの原理は関数が微分可能であることを前提としていましたが、それでは至るところで微分不可能な関数には太刀打ちできません。そこを著者たちはリースピー変分という手法を導入することで古典的な微積分では扱いきれない不規則な関数まで分析対象に含めました。特筆すべきはこの新しい原理を高木ファンデルワルデン型の関数やリーマンの微分不可能な関数といった非常にギザギザした関数に適用して証明している点です。特にリーマンの関数についてどの範囲の P で変分が有限になるかを正確に突き止めており、その境界が極めて鋭いという結果には数学的な執念のようなものを感じます。これによりフラクタルのような複雑な挙動を持つ関数に対してもこの原理が有効であることが示されました。5本目はアンドレア・エル・ガッドさん、エム・シルビナ・リベロスさん、ルーカス・エーバジェホスさんによるウェイティド H の P の P 乗 L の Q の Q 乗ブンデッドネス・オブ・インテグラル・オペレーターズ・ウィズ・ラフ・カーネル、粗い核を持つ積分作要素の重み付きハーディ空間から LP 空間への融解性です。この論文では粗い核を持つ積分作要素が重み付きのハーディ空間においてどのように振る舞うかという問題を深く掘り下げています。特に次数が0の同時関数で定義され可逆行列を含む核を持つ作要素に注目しています。通常こうした作要素の解析にはアトム分解という手法が使われますが、アトムに対して一様に融解であるだけでは空間全体への融解性を保証できないという厄介な問題があります。そこをムッケンホプと重みの理論を巧みに使い、特定のサイズ条件やディニ条件を満たす核に対してより一般的な融解性の結果を導き出しています。逆ヘルダー不等式や重みの臨界指数を駆使して行列の可逆性や関数の同時性をコントロールするあたりに解析学的な執念のようなものを感じますね。最終的に指定された条件の下で積分作要素が一つの重み付きハーディ空間から別の重み付き空間への融解な作要素として拡張できるという定理を証明しました。調和解析における粗い核の枠組みを大きく広げた非常に価値のある研究です。6本目はエヌモラ・クエジャールさん、エイヨセビッチさん、エヌクルカルニさん、アイロハス・アラベナさん、エイヤビコリさんによるノンユニバーサリティオブサムセッツオブラキュナリーシーケンスアンドアービットラリー SETS ソナ数列と任意の集合の和集合の非普遍性です。この研究はエルデシュの相似性予想という非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。ある無限集合が正のルベーグ速度を持つあらゆる集合の中にアフィンコピーとして含まれるかどうかといういわば普遍性の問題を考えています。驚くべきは2つの集合の和が普遍的にならないことを証明しようとするアプローチです。著者たちは有限公式法という手法を開発し、ウトナ数列の交差和がどのスケールにおいても適切に分散していることを示す近似加法的エネルギー評価を導入しました。特に注目したいのは片方の集合が特定の密度を持つウトナ部分列を含んでさえいればもう片方の集合がどのような無限集合であってもその和集合は普遍的にならないことを突き止めた点です。片方が完全に任意であっても結論が出るというのはかなり強力な結果で研究者の執念を感じます。さらにパッキング関数を用いた変種を導入することで一方の因子が十分な軽量的な質量を持っていれば良いというより柔軟な条件まで拡張しています。幾何数列や伸長指数関数的な数列など 具体的な例を幅広くカバーしており、非常に実用的な進展となりました。7本目はディエゴ・マルドナドさん、ハビエル・ソリアさんによるウェイティド・エスティメーツ・フォー・フラクショナル・インテグラルズ・ウィズ・ディスタンシズ・トゥ・ムーンデッド・メジアン・ポーラス・セッツ・アンド・アプリケーションズ・トゥ・ハーディ・ソボレブ・イネクオリティーズ、融解中央多項質集合への距離を用いた分数積分差要素の重み付き評価とハーディ・ソボレフ不等式への応用です。この論文では分数積分差要素の重み付き評価を確立し、それを使ってハーディ・ソボレフ不等式を導き出しています。面白いのが、これまで壁になっていた多項質性の制約を打ち破ろうとしている点です。具体的には、標準的な多項質集合よりも広い概念である中央多項質集合に注目しています。著者たちは融解中央多項質集合への距離関数に基づいて重みを構築しました。この重みは局所的な視点と全体的な視点で振る舞いが異なるという混合同時性という性質を持っています。この柔軟なアプローチがあるおかげで、従来の多項質性の条件がなくても臨界的なケースや亜臨界的なケースの両方をうまく扱うことができたようです。手法としては、ムッケン・ホプト重みやアソア次元が活用されており、融解集合に関連する特定の関数を導入することで、重みが積分条件を満たすための適切な指数を特定しています。最終的に中央多項質性があれば十分であるということを証明し、基本的な不等式が適用できる幾何学的な範囲を大きく広げました。8本目はヨンベル・モンティージャさん、アール・オマール・ロドリゲスさん、ブレキシス・リナレスさんによるオン・ザ・アーク・レングス・オブ・ア・スーパーサークル・アンド・ア・ハイペルジョメトリック・フォーミュレーション・オブ・パイ、超円の個長とパイの長期化関数による定式化です。この論文では、ラメ円とも呼ばれる超円の個長を閉じた形式の数式で表すという挑戦的な課題に取り組んでいます。超円の面積は比較的簡単に求められますが、個長となるとスクワークルのような形状では単純な積分では解けないことが多く、植物学や液晶画面の設計、建築などの分野で使われる曲線の幾何学的な記述に空白が生まれていました。そこで著者たちは、一般化二項係数とガウスの長期化関数を駆使して、無限級数による一般的な定式化を提案しました。形状パラメータの値によって2つのケースに分け、対称性を利用して計算を効率化しています。特にこの級数が全ての有効なパラメータで絶対収束することを証明し、さらに超円がひし形になるときに個長が最小になるという幾何学的な加減を導き出した点は非常に納得感があります。またこの公式を円の場合に適用して直径で割ることで、円周率 π の新しい長期化関数による表現を見つけ出したという展開には数学的な遊び心を感じます。ひし形に近い形状では収束に非常に多くの項が必要で計算効率が落ちるという現実的な課題もありますが、超円の変形に伴って個長がどう変化するかを統一的に扱える枠組みを構築した素晴らしい研究でした。9本目はランチンヘさんとシンユズさんによるアロステオアムイン R の2乗アレレーティドアーゴディックテオアム R 事情におけるロス定理と関連するエルゴード定理です。この論文では、平面上の特定の二次元多項式パターンに注目して、定量的なロス定理とそれに対応するエルゴード定理を導き出しています。これまで高次元におけるロス定理の存在自体は知られていましたが、定量的なバージョンは未解決のままでした。そこで著者たちは、二次元多項式である P と Q を用いたパターンを解析し、これを一次元に還元できない純粋な二次元ケースとして攻略しています。解析の鍵となったのは、新しく導入された総線形ソボレフ改善評価という手法です。変数の変換が逆関数を持たないという厄介な問題があるのですが、周波数側の構造的な分解や変数の範囲を巧みに分けることで、この壁を乗り越えています。その結果、 平面上の速度が一定以上の集合には必ずこの多項式パターンに適合する点が存在することを証明しました。さらに確率空間における可観な速度保存フローに対して20エルゴード平均の各点収束まで示しています。単純な1次元の結果をただ拡張するのではなく、2次元特有の複雑さを正面から捉えて解析的な道具を構築した点に研究者の強い執念を感じますね。10本目はハリド・バーディさん、モーリッツ・エガートさん、ベンジャミン・ W ・コスマラさんによる L の P 乗バウンズ4パラボリック・リース・トランスフォームズ・ウィズ・ラフ・コエフィシエンツ・ザ・ケース1 P 以下に粗い係数を持つ放物型リース変換の LP 融解性1より大きく2以下のケースです。この論文では係数が粗く時間と空間の両方に依存する放物型微分差要素に関連したリース変換の融解性について世界で初めての結果を導き出しています。通常係数に滑らかさがないとユークリッド空間のような単純な議論が通用せず指数の範囲が制限されてしまうという厄介な問題が起こります。そこで著者たちは非常にユニークな外装フレームワークを構築しました。小さいスケールでは放物型立方体を使い、大きいスケールでは放物型ベッセルポテンシャルの時間半分微分のモデルに基づいた領域を使うという2つの異なる幾何学的アプローチを使い分けています。空間的な指数関数的減衰を利用して時間の減衰を得るという戦略には非常に巧みな工夫が凝らされていますね。結果として実数係数の場合は1から無限大までの全範囲で融解であることが示され、複素数係数の場合はレゾルベントの融解性に基づいた最大解区間が特定されました。特に3次元以上の空間においてこの結果が鋭いことが証明されています。単一の距離関数では太刀打ちできない問題を2つの異なる幾何学を組み合わせることで解決した点に研究者の執念ともいえる深い洞察が感じられます。11本目はジャウメ・カプデビラさんによるベシコービッチュズ・エグザンプル・イン・ハイアー・ディメンションズ・アピュアリー・アンデクティティ・レーブル・セット・ウィズ・ラージ・ロワー・デンシティ高次元におけるベシコビッチの例、大きな下密度を持つ純粋に非整流可能な集合です。この論文は幾何学的速度論における長年の課題であるベシコビッチ予想に挑んだものです。まずある集合が整流可能であるとはざっくり言うとリプシッツ斜像の像で覆えるということですが、その逆で正の速度を持つ整流可能な部分集合を一切持たない、いわゆる純粋に非整流可能な集合というものが存在します。著者はある式1以上の下密度を持つ集合は必ず整流可能になるはずだという理論に対し、その式1がちょうど2のマイナス形状である可能性を具体的な構成によって示しました。平面上の1次元的なグラフから始めてそれを計マイナス1次元の立方体との直積に拡張して高次元へ埋め込むという手法をとっています。球状のキャップや領域を使って密度を精密に解析し、ほとんど至るところで下密度が2のマイナス形状になることを証明しました。古典的な2次元の例をあらゆる次元に一般化した点に非常に執念深いこだわりを感じます。これにより整流可能性を保証する式1の加減が明確になり、数学界がベシコビッチ予想の証明に大きく一歩近づきました。12本目はボリス・シャピロさんによるバンブレック・スペクトラ・オブ・ハイ・オーダー・ HEUN ・オペレーターズ・フィニテ・バンド・ユニバーサリティ&エクステリア・アシンプトーティックス・高次ホイン演算子のバンブレック・スペクトル・有限帯域の普遍性と外部全近挙動です。この論文では古典的な2階のホイン演算子を一般化した高次のホイン演算子のスペクトル特性について研究しています。特に多項式界の次数が無限大に近づく時のバンブレック多項式の0点の分布に注目しています。著者は演算子を単項式規定における帯行列として表現する手法を用いてス ペクトル多項式を行列式として書き出しました。これにより0点の分布が演算子のすべての係数に依存するのか、それとも最高次係数だけで決まるのかという疑問に答えています。驚くべき結果は、正規化された0点のべき和が最高次係数のみに依存するという普遍性定理です。他の係数はわずかな補正項としてしか影響しません。また0点が直線上に並ぶケースでは、ある線分上の確率速度に収束することも証明されました。さらに複素数平面上の0点が実は1次元の樹形図のような構造に集積するというマザーボディ予想を提案しています。この視覚的なイメージは非常に興味深く、WKB 解析を用いてスペクトル樹を記述しようとする試みには、物理的な洞察と数学的な緻密さが同居していると感じます。最終的に外部公式変換がホロノミックであることを示し、ピカール・フックス方程式を導き出しています。13本目はマス MG からのクロス投稿で、ジロンシュさん、シャオジュンツイさんによるプレイメージリージョンズオブシンメトリックセパレーブルマップスオンザシンプレックスコンベキシティアンドバーイセントリックスターシャペットネス単体上の対象分離可能写像の現像領域、凸性と重心正常性です。この論文では、確率単体という空間において、ある種の写像によって作られる現像領域がどのような幾何学的性質を持つかを探っています。金融のポートフォリオ理論に当てはめると、この領域は空売りをしないロングオンリーという状態を維持できる市場ウェイトの範囲を意味します。特にこの領域が凸であるか、あるいは重心を中心とした正常であるかという点に注目しています。直感的には市場ウェイトを等金額配分に近づければ空売りのリスクが減りそうですが、実際はどうなのでしょうか。驚くべきことに、著者たちはこの直感が必ずしも正しくないことを証明しました。O関数を用いた生成関数であっても、領域が凸にならず重心正常性すら失う場合があるというのです。これは中点におけるジェンセンの差というメカニズムが原因で、単点が条件を満たしていても中点で条件を外れてしまうためです。一方で重心正常性を確保するための必要十分条件や、凝集関数が O である場合などの十分条件も導き出しています。また凸性と重心正常性は異なる性質であり、二次形式の関数では凸ではないけれど重心正常であるという面白い例が見つかりました。エントロピーの場合のように、条件が単純な式位置に還元されて常に凸になる境界例まで丁寧に分析されており、非常に緻密な議論が展開されています。14本目はマス .ap からのクロス投稿で、ウェイイーコンさん、吉弘沢野さん、ダチュンヤンさん、シベイヤンさん、ウェンユアンさんによるソボレブモリースペース&ダイバージェンスフォームデゲネラテセカンドオーダーエリプティックイクエーションズオンドメインズウィズハイヤーコーディメンショナルバウンダリーズ、高予次元境界を持つ領域におけるソボレフモレー空間と発散形式の対価に階段円形方程式です。この論文では境界が多様体としての構造を持たないかなり特殊な領域における解析理論を構築しています。普通偏微分方程式を考えるときの境界は、局所的に平坦にできるような一次元の壁のようなものを想定しますが、ここではカントールダストのようなもっと複雑で次元が低い境界を扱っています。そんな状況でどうやって関数空間の理論を組み立てるのかという挑戦に挑んでいるのが非常にエキサイティングですね。研究チームは重み付きソボレフモレー空間という枠組みを使い、ホイットニー分解やポアンカレ型の不等式を駆使して境界の構造が不十分な問題を克服しました。その結果、トレース演算子や拡張演算子の融解性を証明し、さらに対価二階田円形方程式のディリクレ問題に対して非常に精緻な先見的評価を得ることに成功しています。特に 得られた積分指数の範囲が最適であるという点には、理論的な厳密さへの強いこだわりが感じられます。15本目はマス NT からのクロス投稿で、メンユアンさん、スーフーさん、ミンスーキムさんによるラマヌジャンタイプアイデンティティーズフォーオルタネイティングハーウィッツゼタファンクションズ、交互ワッフルビッツゼータ関数に関するラマヌジャン型の高等式です。この論文では有名なラマヌジャン型の高等式を交互ワッフルビッツゼータ関数という対象にまで拡張しています。リーマンゼータ関数や標準的なフルビッツゼータ関数に見られるモジュラー対称性や構造的な性質が、符号が交互に入れ替わる形式でも成り立つのかを追求した研究です。著者たちはコーシーの流数定理やディリクレ級数の理論、さらにはテーラー展開の係数を照合させる手法を用いて体系的にアプローチしています。特に偶数継ぎと奇数継ぎの交互ワッフルビッツ核という概念を導入している点が非常に巧妙です。得られた成果は多岐にわたります。新しいラマヌジャン型の高等式を確立したほか、正接関数と双曲線正接関数の積を無限級数で表す式を導き出しました。またディリクレラムダ関数をベルヌーイ数やジェノッチ数、オイラー多項式の特殊値を用いた畳み込み輪として表現する公式も提示しています。驚くべきは、交互ワッフルビッツゼータ関数が標準的なバージョンにある単純極を持たず、複素平面全体へ解析的に接続できるという理論的な利点を持っていることを示した点です。解析数論における交互級数の枠組みをモジュラー形式の構造と結びつけた非常に密度の濃い内容になっています。16本目はマス .ap からのクロス投稿で、アルミン・シコラさんによるホルダーマップス・アンダー・ファフィアン・コンストレーント・プファイア・フィアン制約下でのヘルダー写像です。この論文ではプファイア・フィアン制約を満たす写像が最大でどの程度のヘルダー生息性を持つことができるかという問題を追求しています。特にグロモフ予想というハイゼンベルク群へのヘルダー埋め込みに関する難しい問題に挑んでいます。驚くべきことに、リプシッツ連続な拡張が難しいケースであっても、ヘルダー指数が2分の1未満であれば、その障害が消えてしまうことを突き止めました。手法としてはナッシュ・カイパー的な波状化を用いる突積分法を駆使しており、高周波の振動を繰り返し加えることで誤差を修正しながらヘルダーノルムを制御するという非常に技巧的なアプローチをとっています。その結果、特定の条件下で任意の写像を制約を満たすヘルダー写像へと拡張できることを証明しました。さらにハイゼンベルク群への適用を通じて、なんとグロモフ予想に対する判例を提示しています。これまで上限だと思われていたヘルダー指数を超える埋め込みが存在することを示した点は、まさに目から鱗が落ちるような結果でした。最後はマス PR からのクロス投稿で、ドミンゴス SP サラザールさんによるバーンスタインファンクションズアットワークコールズセンスコプラスアンドサボーディネーション実用的なベルンシュタイン関数合流過程コピュラおよび従属過程です。この論文では完全単調関数やベルンシュタイン関数、スティエルジェス関数を判定するための計算手法を開発し、確率過程や依存性モデリング、更新理論における整地性や単調性の問題に挑んでいます。複雑な解析的問題をラプラス変換やポテンシャル密度として識別し、その表現速度から符号パターンを読み取るという共通の作業にまで落とし込んでいる点が非常に鮮やかです。具体的な成果として、例えば交換可能な合流過程においてブロック数カウントプロセスの2次モーメントが1次モーメントを超えないことを証明しています。またべき発散コピュラの生成関数の逆関数が完全単調であることを示し、あらゆる次元で正当なアルキメデスコピュラになることを明らかにしました。さらに三好の逆多項式のベルンシュタイン分岐を判別式で特徴付けるなど、 多岐にわたる問題に一つの統一的な解析枠組みでアプローチしています。バラバラに見える確率論的な問題が関数解析的な視点から一本の線でつながっていく快感がある構成になっています。まあそんなこんなで今回は近似誤差から厳密前小正トレース境界そしてポリアセゴの原理や重み付きハーディ空間の普遍性まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の奥深さに触れる心地よい時間となりましたが、また次回もお楽しみに。